はい、ニューエイジリーダーはキリスト教の何を隠すかということについて、今日はお話したいと思います。ちょっとあくまでも私の主観になるんですけれども、まあニューエイジ界というのは占いとかね、あとスピリチュアルですね、スピリチュアル、いわゆるスピリチュアルの界隈で、キリスト教のことを、ちょっと引き寄せてね語られる方々が結構いらっしゃいます。私がすごくね不思議に思うのは、子供の頃ね、教会に行っていたとかね、あるいは非常にこう神学について学んだというふうな経歴がありながら、なぜそういう方々が占いとか、あるいはその霊媒とかね、そういった方に向かわれたのかなっていうのがね、すごく不思議。逆はね、あると思うんです。例えば、ドリーンバーチューのように、もともとね、そういう霊能者として、活動されていた方が、途中でその聖書に出会ってね、で、改心されたっていうのはわかる。わかるけど、その逆っていうのも結構あって、で、経歴にね、キリスト教っていうのが入ってるからね、まるで、このキリスト教が占いとか霊媒をやっていいというふうに勘違いされるのではないかなと思って、これ非常に危険じゃないかなというふうに私は思ってるんですね。日本にもスピリチュアルカウンセラーとして、一時期テレビとかでね、三輪明宏さんとかと出て、そういうこうカウンセリングで芸能人のカウンセリングをされた江原さんという方がいらっしゃいますけれども、あの方が、聖なる導きというイエスからの言霊という、本を出されているようなんですね。私はこれを読んでいませんけれども、インターネットでこの方の、書籍に関するちょっとなんて言うんでしょう、解説っていうか、まあ本のね宣伝みたいなことがされてるページがありましたので、それを読んだんですけれども、全くキリスト教とはかけ離れたことがね書かれているわけです。で、サタンっていうのは非常に巧妙に、嘘をついて人間を騙すことで、それが特徴なんですけれども、例えばね、その 99% 本当のことを言って 1% 違ったらもう全然違うわけですね、真理というのは。その 1% っていうのが実はすごい肝だったりするわけですよ。で、そこは絶対に曲げてはいけないところを、もうそこが一番真理っていうところをですね語らないで、欺くっていうことがありますので、皆さんぜひですね、キリスト教ではない方がイエス様について語られているようなものを読まれたりね、読んだり、見られたりとかするときに、ここをですねポイントとしてですね、判断材料にしていただきたいなっていうふうに考えます。おだすっごい大事なところを隠してるなっていうのをね、もうすごい、まあそれがねある意味特徴だよね。だからそこの隠したいところっていうのが、隠してるところが一番大事だからね。ちょっとで、そこをですねちょっと読ませていただきますね。はい。で、そもそもキリスト教とは何かっていうふうにね、こういうふうに書いてあるんですけれども、 紀元1世紀パレスチナでイエスが説いた教えを信仰の中心とし、イエスを救世主であると信じる宗教。当時人々が信仰していたのはユダヤ教でしたが、イエスはユダヤ教の激しい戒律などを批判し、神を信じて愛する者は誰でも救われると説きました、うん、マタイの4章10、7節にあるように、イエス様は悔い改めよ、神の国は近づいたっていうふうに教えを述べ始められましたけれども、神を愛する者は誰でも救われるっていうのは、正確さには欠けていると思いますね。イエス様がおられた時っていうのはユダヤ人に向けてまず、教えを述べられていたので、神を愛する者っていうのは非常に漠然として、神様って人間が言ってるのっていうのはたくさんその時あったわけですね。だけど、誠の神ではなく、偶像礼拝、人間が作った神を、像を作ったりしてね、それを拝むっていう風な人たちがたくさんその当時、今もそうですけど、いたわけですね。そうではなく、誠の神を、拝しなさいっていうことですね、拝みなさいっていう風なことを言ったわけですね。そしてその信じた人に対してはですね、またその信仰を持った人に対してはまた別にこう細かくね、神を愛しなさいっていうのも、心から愛しなさいっていうことを伝えられていると思いますけど、まずその悔い改めよっていうところですね。悔い改めるっていうのはどういうことかっていうと、後悔して嘆き悲しむということではなく、日本語で悔い改めるというふうに言い方するとそういうふうに取られちゃうんだけど、本来の意味は神様の方に方向を向き直りなさいということですね。点でバラバラな、その自分が自分の考えに従ってその自分の思っているものを拝するのではなく、拝むのではなく、誠の神に立ち返りなさい。誠の神に立ち返ることを悔い改めるという意味になります。そしてそのイエス様メシアとして来られたということを信じる人、それが救われた人ですね。イエス様をメシアと信じることですね。メシアというのは、ヘブライ語なので、私たちが分かりやすく言うと救世主ということですね。救い主がこの地に来られたということですね。でイエス様が十字架についた後、そして復活した後の世界に私たちは生きているんですけれども、その私たちが信じる福音っていうのはまた変わってきます。それはイエス・キリストが私たちの罪の身代わりになって死んでくださり、墓に葬られ3日目よみがえられた方だということを信じ受け入れ、そしてこの方を誠の神として信仰していくことです。その信仰によって私たちは神の目に義と認められ、天国に行くことができます。はい、また続きを読んでいきます。イエスは教えを説いただけでキリスト教としての形を成したのはイエスの死後、紀元2世紀頃新約聖書原型が出来上がり、4世紀にローマ帝国の国境に、その後は欧米を中心に世界各国に浸透しました。まあ、その次、イエスってどんな人かっていうふうなことが書いてあります。イエス・キリストという名前で知られていますが、イエスは固有名詞、キリストはギリシャ語で救世主という意味の一般名詞。はい、当時イエスは一般的な名前であり、ナザレ村で暮らしていたことからナザレのイエスとも呼ばれますとありますね。幼い頃からエルサレムの神殿で学者に質問するなど聡明な少年だったイエス、青年となり洗礼を受けた後は弟子たちと伝道活動を行いました。愛や慈悲深さを称えながらも人々を導くため、時に厳しく激しい一面を見せることもありました。はい、ここもですね、イエス様を人間としか、捉えてませんね。全く信仰がないというところが感じられます。そして聖書には旧約聖書、新約聖書があります。天地創造の物語10回や祭儀の規定、詩篇、箴言などが綴られているのが旧約聖書で、イエス誕生以前の話が書かれています。新約聖書はイエスの生涯とその説法を示した福音書、弟子たちの宣教の記録、書簡などで構成されています。福音書はイエスの弟子であるマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4人が、はい、イエスの弟子っていう意味ではそうかもしれないけど、イエスの直接の弟子はマタイ、そして ヨハネですよね。マルコとルカは直接の弟子ではありません。はい、で、イエスの原稿をそれぞれの視点で書いた伝記物語形式の書物、彼ら4人が本当に作者だったのか、いつ頃書かれたのかについては実は明らかになっていません、まあ、ちょっとこの実は明らかになっていませんというふうな書き方でちょっと、聖書の、権威をですねちょっと貶めているような雰囲気がいたします。はい。そしてこのイエスの人生とはって、ここがね非常に問題なんだと思ったんですけれども、聖母マリアが大天使ガブリエルから受胎告知を受けたことによってイエスが誕生、父は大工のヨセフでイエス自身も大工でした。まず聖母マリアっていうのは、まあ、ちょっとカトリック寄りな書き方をしてますね。カトリック、まあ、そのカトリックのああいうこうきらびやかな感じをですねこう自分のところに引き寄せてるっていう感じがいたしますね。そして、まあ、大天使ガブリエルから受胎告知を受けたことによって妊娠したんではないですね、神の霊がマリアに入って、でそのマリアから生まれたわけですけども、父はヨセフではありません。父はまあ養父ですね。通常ですと女性単体でから子供が生まれるなんていうことはありえませんよね。ですけれども、それがなされたというのは、処女乙女マリアから生まれたっていうことは、特別な、この方が特別であるっていうことの印です。だから、ヨセフとマリアの間の子ではないっていうことですね。これは創世記3章15節の原福音と言われる、予言がありますけれども、あの中でいう、女の子孫がこの人類を救うことになるっていうことの成就ですね。乙女であるマリアに聖霊様が望んで、そして彼女は受胎したわけですね。だから人間の力ではないということです。もちろん天使ガブリエルの力でもありません。イエス様がね、あの交渉外に入られるまでは大工であった、まあ、その養父であるヨセフに育てられたという点からすればですね、まあ、その同じ職業に ついていたというのは、そこは合ってると思います。そして30歳頃から宣教を始めたイエスは弟子たちと共に各地を回って教えを説きました。病人を癒すなどの奇跡も相まって、その影響力は広まっていきました。はい、しかしそんなイエスを脅威に感じた人たちがイエスの殺害を画策、イエスは弟子ユダの裏切りによって捕らえられた後、神を冒涜した罪で十字架に処せられました。はい、これがですね、イエス様がなんで十字架にかけられたかっていうと、そのここですよ。ここはめっちゃ大事なんだよね。ここなんか、スピリチュアル界にしか書かないよね。だってここが一番大事なんだから。で、の表向きは、イエス様は、十字架につきたくなかったけれども、なんかその、捕らえられて、そして、十字架についたという、この殺されたっていう運命を、語っているようですけれども、そうではないですよね。ユダに裏切られた、でも確かにそこは表向きはそうだけど、肝のところはもう神様のもともとのご計画があったわけですね。そこが書かれてませんね。イエス様は私たちの罪の身代わりになって、私たちが受けるべき神の刑罰を身代わりに受けてくださって、でそして十字架について血を流されたわけですね。そのイエス様の血潮のによの対価によって私たちの罪は許されたんですよね。イエス様は十字架の上で父なる神のその人間に対するその怒りを全て一身にこの時に受けてくださったんですね。過去も現在も未来も全てのですよ。ですから十字架についたっていう出来事は、仮にですね、ユダが裏切らなかったとしても、 仮にローマ兵が、ローマ兵じゃないや、ユダヤ人がね、ユダヤ人のその、パリサイ人、サドカイ人がイエス様を受け入れたとしても必ず起こった出来事です。そこはどういう運命を、どういうルートをたどってもイエス様は必ず十字架につく、つかなければならなかったんですね。そこは絶対変わらないんですね。はい。だから神を冒涜した罪っていうことは、まあ冒涜してないんだけど、全くね、冒涜してないんだけど、その冒涜したという体でイエス様は、ユダヤ人の求めに応じたローマのその時のね、そのポントヨピラトという総督の命令によって、本当はポントヨピラトは十字架につけたくなかったんだよね。だけど結果的にその人の言うことに流されてポントヨピラトが十字架につけたということになってます。そして十字架に貼り付けにされて息絶えたイエスでしたが、3日後に復活しましたと。弟子たちの前に現れた後は昇天しました。まあ、そこはね、復活のことは語られてますね。はい、次。イエスはなぜ奇跡を起こしたか。新約聖書の福音書にはイエスが起こした多くの奇跡について書かれています。湖の上にを歩いたり、病人を癒したり、7つのパンと少しの魚で4000人の人を満腹にさせたりと、その奇跡の内容は様々。悪霊に疲れた人も癒しました、奇跡を起こしてみせるのは自身がメシア、ヘブライ語で救世主を示してある証拠。はい、イエスの奇跡を目の当たりにした人々は驚き、このこそ方こそがメシアであると信じました。奇跡の最たるものがイエスの死と復活、そして昇天したことであると言えるでしょう。ここはね、そうですね、そう、イエス様の奇跡っていうのはね、癒しとかそういったさまざまな奇跡、死人をよみがえらせるとかね、驚くべきこと宮沢をなさったんですけど、これは本当です。これは、そうですね、イエス様がメシアであるという証拠を示すためのものでした。はい、ここは真実が書いてある。しかしその次ですよ、類魂とは何でしょう。類魂というのはね、肉体は死んでも魂は永遠、誰もが霊的世界という魂の故郷の出身で、強い絆で結ばれた家族、かっこグループソウルがいます、類魂がいます、私たちは一生を得るとグループソウルに帰結します。はい、ここはですね、こういうふうに、なんかさも、キリスト教ってこうですよっていうところですね、まあ、一部そのイエス様の十字架の贖いというところは隠しつつも、まあまあ大筋では合ってるなっていうふうなことを書いてですね、最後の帰結のところでご自分の 論法であるね、そのスピリチュアルのその類魂というね、聖書には書いていないところに結びつけておられるわけです。いかがでしょうか。このね、死んだ後で、この人の考え方だったの輪廻転生ですよね。輪廻転生、そしてその一回死んだ魂っていうのはまたそのグループの中に戻って、そしてまた浄化されて、そしてまた新たに、この世に生まれ変わるというふうに、考えていらっしゃるわけですよね。はい、グループソウルっていうところにですね、この聖書を語っていると見せかけて、そこに持っていこうとされるというのはね、非常にですね、悪質と言わざるを得ません。聖書は死んだ後、人間は死んだ後必ず裁きを受けるというふうに書かれています。生前イエス・キリストを自分の主として、その自分が、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりになって死んでくださった、墓に葬られて3日目よみがえってくださった、この方を信じる信仰、この方を信じ受け入れ、この方こそ主誠の神と信じる信仰によってでしか私たちは救われる道はないというふうに聖書には書かれてるんですね。そこをですね、隠してます。はい、ですからね、死んだらね、私たちは 信じていない、信じないまま死んだ人ね、神様を信じないまま死んだ人っていうのは、どんなにね行いがね良かった人でも、厳しい裁きにあります。そして最終的には火と硫黄の池に投げ込まれるというふうに書いてあります。それは何ででしょう。ここがね非常にね理解 しづらいというか難しい点なんですけれども、罪の問題っていうのがあるんですね。罪と死の問題っていうのがあるんですね。罪っていうのはその人が生前いい行いをしたからっていうふうなことではなくてね、それで許されるわけではなくて、神様っていうのはものすごく私たちが考える以上に清いお方で、少しの罪がある人でも、その方の罪をね許すことができないんですね。例えばですね、女性を見て、女性が男性を見てでもいいですけど、この人かっこいいなって性的な欲望を持たない人、持ったことがないっていう人は多分いらっしゃらないと思うしね、それ自体その情欲を持つっていうことはね悪いことではないんだけども、ただそういうふうなことも本当は罪なわけです。で、異性を見て情欲を持つっていうことね、あるいはちょっとしたなんか、まあ、ちょっと今日サボろうかなっていう感じで軽い気持ち嘘をついたりすることも多分あると思う。まあ、全く今まで人生の中で嘘をついたことないっていう人はね多分いないと思うんですね。そういったこともまあこれぐらいはっていうようなこととか、あるいはそのあの人に比べて私はそんなに悪くはないっていうふうに、まあ自分の罪についてじっくり考えるっていうことはね、なかなかね人間ってしないと思うんですよね。そんなにいちいち考えて生きてないと思うんですけども、神様っていうのはそうものすごく清い方なので、その罪を許しておくことはできないわけですね。ですからどんな人でも天国に行ける人いないわけですよ、そのままでは。あるいはどんなに修行しても、どんなに善行を積んでも、その罪の償いにって言ってどんなにやったって、人間界では許されても神様の御前に立つことはできないんですね。で、神様はそんな人間を憐れんで、その人間の魂を救うためのシステムを作られたわけですね。それがご自分の御子を人間としてこの世に送って、そしてそれをその肉体を生贄として捧げるということです。メシアイエス・キリストですね。イエス・キリストは私たちの罪を肩代わりするためにこの世に生まれてくださったわけですね。神様がですね、どうして人間として生まれなきゃいけなかったかというと、人間じゃないと死ねないからですね。死ぬことができないからです。だからイエス・キリストは 100% 神様でありつつ、同時に 100% 人間でいらっしゃいます。だから人間のイエス様、人間であるイエス様の部分あるからね、私たちの苦しみとか病とかの苦しみ全部ご存知です。人間としての体験があるからです。だから私たちはこの方に仕上がっていきましょう。はい、イエス・キリストは私たちの罪の身代わりになって死なれた、ね、ということってものすごく大事なところなんだけど、ここをですね語られてないっていうところがですねポイントですね。イエス様は 100% 人間で 100% 神様です。分かりにくいかもしれないけど、これがイエス・キリストです。ここも大きなポイントになります。このことを語っていないものは、仮にですよ、まあ、この方は江原さんだからキリスト教徒ではないですけども、仮にキリスト教だって言っていながらイエス様のその神様、神聖ですね、神様っていう点と、あと、イエス様が私たちの罪の身代わりになって死んでくださったという点、この ポイントをですね、語ってない教会はキリスト教ではありません、偽物です、のことをですね、十分理解されてですね、あともう真剣にですね、死後自分がどこに行くかということをですね、考えてみてはいかがでしょうか。一人でも多くの方が信仰生活に入られることをお祈り申し上げます。God bless you! ありがとうございました。